まっこと人物辞典
第374ページです。
今日は稲川木事機械会長岡本信司さんとお電話がつながっています。岡本さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
岡本です。よろしくお願いします。
お願いします。
木事機って、すみません、早速なんですけども、木事機って木を喰らう会と書きますが何の会ですか？ごめんなさい。
あの、ね、木事機という木を食べるということでですね、はいはい、一つ あのお坊さんの修行なんですよ。どういう修行かと言いますとですね、はいはい、五穀、人間にとってですね、うん、あの大切なものを食べない、五穀、アーコムヒーマと覚えるんですけども
、アーコムヒーマ、
はい、はい、泡、米、麦、冷え、うん、豆、うん、こういうものをですね食べないという一つの修行を木事機械と言ってまして、
じゃあ何食べるんですか？
ね、蕎麦だけ許されてるんですよ。
なぜ
お蕎麦、
なぜ
穀物ではね。
そうなんや。
であのそれもね、あの、うんうん、我々が食べるようなお蕎麦の状態じゃなくて、うん、水で溶いて、うん、蕎麦がきというような形にして食べているようです。うん、
あの長い麺の状態ではなくってことですか？
うん、そうです。
あの蕎麦の身から、まあ、
ものすごい蕎麦の匂いがするんですけどもね、いい香りが。
へえ、アレルギーやったら一発でアウトです。
ね、はい。
まあ、もともとさやからその、仏教のね、うんうん、修行の一つで、あのお坊さんは摂取したらいかんから肉食べへんでしょ、うんうんうんうん、でそこも穀物を食べない。
いや、もう食べるもん大事ないなって、
まあ、木の実とかね、そういうもの、それが木事会で、その行をしたお坊さんはよくおるんです、うん、木事さん言われてる、
はいはい、
その中でも特に明るい、という字と満足の満、
うんうん、
妙満さんという人が、
妙満さん、
うん、まあ江戸時代後期のね、
この お坊さんですか、
うん、木事記さんの、まあ、作ったあの仏像を保存、うん、活用言うてもいいかな、を稲川町でやってられるんですね。
そうですね、はい。
その仏像を作られた、仏像をその大事にされてるというか、
うん、そうなんです、
残していこうという活動。
はい、はい、
おー、
あのこの木事記上人という方ですね、はい、あの妙満上人なんですけれども、
うんうん、
まあ、北は北海道からですね、南は九州まで全国を開国されながらですね、行く先々にですね、うん、仏像を残されていくわけなんです。
作りながら旅をしてるみたいな、はい、
90歳の時に兵庫県のこの今の稲川町に現れまして、
ね、長生きされましたね。
はい、長
生きなんですよ。
へー、
でこちらの方にですね、現在26区、区というのはですね、体辺に、うん、あの西区とか南区の区をつけてですね、うん、これ仏像を数える単位なんですけども、26区のですね、木事記妙満作の木彫仏が偶群が残されておりまして、
うん、
それが兵庫県のですね、文化財の指定を受けてるんです。
あ、そうなんですね。
はい、
その26区の仏様は、はい、同じ場所にいてはるわけですか？もうバラバラなわけですか？
はい、4カ所ほどですかね。
そうですね、今はですね、うん、3カ所と 3つのお寺とですね、で個人像が2つあります。で、うんうん、個人像のうち1つは稲川町の所有になっておりまして、うん、ふるさと館というところに保存しておりますので、いつでもというか、お休みでないときは見に行くことができます。
まあ、仏像彫刻というのはね、うん、中国から飛鳥時代に伝わってきた、韓国から、はい、で奈良平安と発達し、うん、鎌倉時代になったら武家社会やから、
はい、
鉄の道具のみの絵のができる。だからものすごい彫刻なんですが、それ以降だんだんその彫刻の技術センスに関してはちょっと衰えてくるんですね。でところがその江戸時代にそういうその伝統的な彫刻方法ではなくって、うん、本当にいろんなとこ回っていきながら村のお堂に泊めてもうて、うん、村の人に食べるもんなんかもらって、うん、でまあお礼半分でその木掘って、
うん、
画流で仏像を作っていったというのの人が何人もおってね、その中の2人美術的にもすごい評価されてる一人がこの木事記妙満さん、もう一人は一円二円の円有事と空、うん、円空さんなんですけど、そのうちのその木事記さんのね像が本当にたくさん20体以上稲川町にあると。
そんな 木磁器会の会長をされてる岡本さんと先生はいつからのお知り合いなんですか？
岡本さんいつからの知り合いでしょうね。
あのね、うん、あのまあ、あの先生がいろんなその新書ご指で歩くでですね解説されておりますので、
はいはいはい、
私自身は前から知ってたんですけども近くなったのは多分あの大森久美子さんという活伝の、う
ん、はいはい、
あの
木
磁器妙満伝をですね稲川町が当番の時にされた時がありまして、はい、この時にちょっと本格的にご案内させていただいたのとちょうどあの新書ご指が稲川の当番になった時に、
うん、
あの先生が解説をされるで我々その事前にそういうふうな、説明をですね、お伝えするという役割をさせていただきましたのでそのあたりでちょっと、
いや
お時間になれたと言いますか、
ね、
はい、
もっと前からですよ何かの時にどっかであ
ら、
うん、実は私自我で
だからどこかでになってたあのこういう新兵越しで歩くなんかで、うん、あの割と
頻繁にねお会いするようになった
んです、は
い、
そうですか。
あれあのもう一つはですね銀山の方で木磁器とはちょっと違いますけれども、うん、
稲川のね多田の銀山、
はい、多田の方の解説を先生があのイオンの絡みの分で
それが先です、先です、
はい、していただいたことがあります、
はい、
えそれ何年ぐらい前ですか？
20年ぐらい前、
うん、めっちゃ前ですね、
うん、あの私自身は木磁器さんはね昭和50年頃に、
うん、
サンテレビがね、
はい、
兵庫県の広報番組で兵庫ナウいう番組があったんですよ、
はい、
それであの稲川の木磁器さんやろういうことになってサンテレビの門前さんなんかとね、
うんうんうん、
だから当時はまだあんまり木磁器さんのことを稲川でも熱心にやってられる方なかったですね。
そうですね、まあ、あの一番初めに稲川の木磁器物を発見されたのはあの先生の師匠筋に当たるんですかね、あの関西学院大学の阿波野雷之助さんという、うん、あの関西学院大学の先生が教授の先生がおられるんですが、はい、この方が北摂における木磁器商人という本を書かれて紹介されたということで、
うん、
あの通常の木磁器物は柳宗悦という人が紹介してるんですが、
民芸運動のね、
はい、ここの分だけはあのこの先生があの紹介されまして、この本の筆頭にこの書を柳宗悦先生の霊に捧ぐというような感じで書かれてたのを記憶しております。
すごいあの私も縁があってその阿波野雷之助という先生はギリシャ史の先生なんですよ。
へ、
古代のギリシャヘレニズムの、
うん、
で関西学院の史学科を作った教授の一人でね、
すごい。
で阿波野雷之助先生の弟子の西郷官学の学長された柘植和夫先生の私の直接の先生で、でその阿波野雷之助はやっぱりそのギリシャ史ですけど地域の歴史にも関心があってね、
うんうんうん、
それで自分出身が睦瀬ですから田舎の人でね、
うん
うん、その近所に困難があるいうことで発見されたのがきっかけなんですね。
そうなんです。
岡本さんはその木磁器会の会長されてますけれども、
はいはい、
その会長をされる経緯っていうのは何が、
岡本さんご出身はどこですの？
うん、僕はね大阪なんです。大阪豊中、うん、そして今の、まあ、ニュータウンの稲川町にやってきたということなんです。
岡本さんが木磁器さんと出会われたのは、
うん、
稲川へ引っ越されてからですか？
そうですね、あの実を言いますとこの兵庫県の文化財指定を受けたのが今から21年前なんですね、
はいはいはい、
4月の13日1999年の、
うんうん、
でその集まったその時にですねあの稲川町の役所の方でバスをつなれて、まあ、この何ですかね町内を案内していただいたんですね、目的のあるところ、うんうん、その時に集まったグループがこのまま別れるのが惜しいなということで稲川木磁器会というのをですねちょうど2000年の1月に作ったんですよ。
そう
今年20年目なんですよ。
じゃあ今年ねあの本当は7月19日に20周年の記念講演会を計画されてたのに、
あら
コロナで飛んでしもたんですね。
そうなんですよ、
残念ですね、
はい、
これね、
はい、残念です、まあ、これはまた時期を変えて開催したいと思っておりますけども、
う
んうん、ちょっと今しばらくは、
う
ん、
そうですね、
どうもだからあのちょっと稲川から失礼しております。
で、はい、その岡本さんご自身はその頃はお仕事は何してられました？
あ、僕大阪市のですね、うん、あの職員で あのいわゆる健康の関係、健康づくりの関係ですね、計画を立てたりする仕事をしてたんです、
はいはい、
でこの木敷さんを利用しましてですね、
はい、
あの木敷商人に学ぶ健康法とかね、
うん、
あのこの方90歳まで長生き、ね、
そうですね、
ちょうどいい
されましたんで、まあ、そんなことをしておりましたですけども
、はい、へえ、そうやったんですか。
そしたらそのもうあの大阪の市役所に勤めてられる時に稲川町に転入されたんですか。
あ、そうですよ、はい、
ほんなまあ仕事も関係はないたないこともないし ね、
こちらで、はい、
うん、で退職されてからもうその、はい、この会を中心に今木敷会何名ぐらいおられますの。
まあ、そうですね、今ね35、6というところですね。ただね、実際に集まるのがね、どうしても高齢化してますのでね、25、6というところですけどもね。
これあの、まあ、高齢化の反対でその若い人でもね、
はい、
仏像ガールなんかおりますやん。
はいはいはい、
ああいう人にやっぱ発信せなきませんね。
ああ、それは言えるかもわかりませんね、うん、
あのそんなもん若い女性が全部来てもらわんでもええんですよ。
はい、
もう 1% でも、
うん、ね、
歴女の中に墓参らがおり、うん、歴女の中に仏像があるが、うん、そういう人にもうちょっとこうこっち向いてもらうなんかをね。
ちなみに木敷会のメンバーさんで一番こうお若い方っていうのは何歳ぐらいの方なんですか。
今一番若い人で40代ぐらいですかね。
あ、
それはもうちょっとやっぱり20代10代、うんね、
あ、
出ていかないといけませんね。
学生さんとか入ってきてくれたらちょっとなんか、
う
ん、
あの以前はね、はい、あのまたこれ別の部分ですけど、摂津名所図会の関係で、うん、あの宝塚造形大学、まあ、今は宝塚大学というんですけれども、はいはい、そちらの学生さんとね、はい、組んで、何ですかパンフレットを作ったりしたことはあるんですけど、
摂津名所図会にあの屏風岩なんか出てきますもんね。
そうです、うん、あの屏風岩のパンフレットを現代版で答えた。あ、
そうですか、
はい、
今風なというか、
あの道の駅にあの道の駅稲川に行っていただいたら、うん、あのパネルが展示されてありますので
、
お蕎麦を食べに。
ぜひ、ま、道の駅の稲川から言ったあの東光寺がもうすぐ近所ですよね。
そうですね、あの、まあ、向かい側の天入寺、
天入寺と、
はい、
うん、
でからあの先ほど言いましたふるさと館も、
はい、
あそこから、まあ、歩いても行ける距離
です。あ、まあ、ほんまにあの阪神館の若い人向けにそういう行事を ね、
はい、
うん、あの道の駅に集まって、結構まあ免許持ってる人なんかやったら道の駅の駐車場を止めさせてもらって、
うん、
でその東光寺と天入寺とふるさと館とで見て、
うんうんうん、
関心のある人はあの目次機関に入ってくださいみたいな、
うん、そうですね、
あ、そうですね、あの、ね、今あの能勢電鉄がね、
はい、
あの日生中央の駅からこう歩いて、
うん、
三か寺を回るというのをあの年に1回程度していただいたり、まあ、まあ我々も協力しておりますけれども。
だこの木敷会 の、 あの定期的な行事はどんなことしますの。
学習会が主ですね、
はい、それは定期的ですか。
もうあの毎月1回月、
第2曜日とか決まってるの。
第 2、日曜日です。
第2日曜どこで集まってられます
の、はい、でそうで、外の、うん、ね、見学に行ったり、
はい、
で、あのいわゆる公民館で合宿集会をしたりという形ですけど、
あの
年に1回はバス見学会で、
あ、それは
あの木敷物を見、よその木敷物を見に行ったり。
ああの稲川以外でこの近所ってどこにありますの。
兵庫県でしたらですね、
はい、
明石の方、それから、うん、あのもう少しあの兵庫県ってそこかな、もう京都の方になってしまいますからね、はい、南、丹波市というところ
にある、
はい、
あの、あるんです。明石のどの辺にありますの。
明石はね、
はい、
無料工事というお寺なんですけどもね、はいはいはい、ただこれは今公開されてないと思うんですよ。
いや私も知りませんでした。無料工事ってあの源氏物語なんかと
縁
のあるいうお寺。
そこにもその木敷商人の仏像があるんですか。
あの後の時代に、うん、あの多分無料工事さんに行った分だと思うんですけれども、あの木敷物はですね、ある時期にその何ですかね、文化人が、
うん、
そのまあ、柳さんの関係もあって こぞって集めたことがあるんですね、武者の工事実篤とか、でそんな感じでそういうふうなあの当時のいわゆる文化人のところに、はい、あの結構木敷物が所蔵されているという
か集まったわけですね、そこに、はい、でその集まったものがそのまま誰かが所蔵してるとかそういう、
じゃあお寺に寄付したりね、
そうそうそういうことですね、
そうやって集まっていくんですね、うん、
まああの、はい、なんとか整然としたきちっとした形式に沿った美しい仏像彫刻いうんではないわけですよ、
うんうん、すごい、そうなんですか、
すごいその庶民的な素朴な、だからあの明治の頃まではそんなに価値が歴史的にも芸術的にも考えられてなかったけど、柳さんいう人はその一般の庶民の生活の中で作られたものにものすごい美があるという、それが民芸運動でね、千里のところに民芸館の民芸博物館ありません、そういう評価の流れの中であの木敷物も評価され始めるわけですよね。
大きさってどれぐらいなんですか、はい、木敷物って大きさはどれぐらいなんですか、いろいろ、
あ、これはね、あの小さなものから大きなものまでありまして、はい、稲川町の分はだいたい90センチ前後のものです。
結構大きいですね。
ただね、あの例えば九州の方に行きますと3メートルぐらいの分、うん、これはね、一木じゃなくって寄せ木作りなんですけども、は
い、すご
で、そうかといったらもう自分で自物というんですけどもね、はい、日頃から身につけておくような形のもの、うんうん、7センチとかそういう小さなものもあります、ね、ただ小さいから手を抜いてるということはないんです、う
ん、これやっぱ実物を我慢と分からへん、
ほんまですね。
ね、あの岡本さん今後ね、
はい、
またあの見学会とか、
はい、
計画されるときに教えていただいたら、
はい、
ラジオでまた皆さんにお知らせしますわ。
ね、また今のこのコロナが落ち着きましたら、ね、ぜひお願いしたいと思います。
はい、はい、ということで今日は稲川木敷会会長の岡本信司さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。ごめんくださいませ。